東京ベイサイドラディオステーション Radio 365 This program is brought to you by iVision Corporation Now on air
小沢智之のやる気満々ラジオ。この番組はきっかけ作り人小沢智之による日本そして世界中にいる様々な人物や偉人たちの名言エピソードなどを紹介したり、毎回テーマを決めて熱く語り、番組を聞いた後に皆さんがやる気満々になれることを目指す番組です。こんにちは、小沢智之です。
アシスタントの佐田田由香です。
ゆかさん聞いてください。
はい、何でしょうか。何ですか急に。
ゆかさんのおかげでね、
はい、
番組への反響がすごいんですよ。
いやいや、そんな私のおかげです。それもう本当小沢さんのおかげですよ。
ありがとうございます、はい、本当に。まあディレクターもありがとうございます。
ピンポン。
局長もですね、あの紹介僕をしていただいた局長に対してもありがたいと思ってますし、また何よりも聞いてくださるリスナーの皆さんが本当にね、あのいい反応してくださるってことは、まあ、感謝でいっぱいでございます。
はい、そうですね。で、ここでですね、いただいてるコメントがいくつかあるので紹介させてください。
あ、はい、お願いします、はい、
まずラジオネーム K さん、ありがとうございます、はい、新番組開始おめでとうございます、
はい、
長野のお二人ということで長野トークも楽しみにしておりますということです。
ありがとうございます。地元トークでね、盛り上げていきたいと思います。
はい、ありがとうございます。そしてラジオネームこっちゃんさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
小沢さん、あ、はい、小沢さん、真田さん、こんにちは。やる気スイッチ、やる気スイッチ、極地に立たされると発見できる気がします。追い込まれてる時にその場をどう乗り切るか考えて突っ走ってる時じゃないと押されないです。逆に言えばこのくらいにならないと気合が入らないダメ子なのかもしれません。真田さんとは逆で、褒められると疑ってかかる天の弱な性格が憎いです、うん、素直に生きられるようにしていこうと反省。これからさらに息の合うコンビになっていくであろう長野コンビのお二人の放送、これからも楽しみにしていますといただいております。
いや、ありがとうございます、はいはい、
たくさんねコメントいただいてるので、まだまだ後半でもね紹介したいと思ってますのでね。
はい、はい、そうですね、
はい、なので、はい、これからねまた楽しい番組をね皆さんにお届けしていきたいと思いますね。
はい、はい、そうですね、皆さんがぜひ、やる気になれる番組を目指していきたいと思います。
はい、
それではここで番組のご案内をお願いいたします。
はい、それでは番組では皆様からのコメントやいいね、メールなどを募集しています。番組ページへのコメント、いいねなどを送るには、無料のスマートフォン専用アプリレディオ365プレイヤーを App Store もしくは Google プレイよりダウンロードしてご利用ください。レディオ 365ID を取得後に番組ページにある放送を聞くボタンを押すとコメントを送るに変化するので、そこからお送りください。もしくは小沢アットマークレディオ 365.netOZAWA@radio365.net まで直接送っていただいても構いません。皆様からのご意見、感想、リクエストなどをぜひお待ちしております。
それでは小沢智之のやる気満々ラジオ第2回目放送、長野県民夏の暑さを吹き飛ばす、始まります。この番組はレディオ 365NC スタイルの提供によりお送りいたします。やる気のもと。このコーナーでは日本そして世界中にいるさまざまな人物や偉人たちの名言そしてエピソードなどを紹介して、皆さんが元気になれるようなコーナーです。
はい、
それでは今回ご紹介するのは恩師依田真紀子。
はい、先生ですね。
そうです、はい、僕の小学校の先生です。
うん、
前回お話しさせていただいた小学校から6年生の夏に転校が決まったんですけれども、はい、まあ、それが祖母のですね入院がきっかけで、転校してしまうことになりました。
はい、
で当時、まあ、クラスでですね公式ドッジボールっていうのをやってたんですけれども
公式ドッジボール、
はい、その、まあ、大会があったんですけど、はい、まあ、その直前だとかですね、
はいはい、
まあ、僕が友達を連れて遊びほうけてしまったと、
うん、もう悪いやつだ
そうなんです、はい、悪さが出てしまいまして、うんうんうん、で、まあ、この時にね先生に言われた一言が、うん、僕の今後の先生自体、先生としてのものを物語っている、ものになったと、
なるほど、
いうことになったんですけど、その一言がですね、
はい
はい、ともちゃんの気持ちはわかるよ、
うん、
でもね友達を巻き込んじゃいけないよ、それにね今頑張らないとこの先きっと後悔するよと廊下の窓ガラス越しに語ってくれたわけですよ。
おー、なるほど、まあ、その与田先生どんな先生だったんですか。
はい、先生は5、6年生の時に担任の先生でクラスを立て直すためにですね、クラスに引き受けてくださった先生
立て直すって相当なクラスだったってことですね。
そうなんですよもうすごかったですね、はい、ドラマにぐらいなるぐらいのクラスだったわけです、は
い、あの先ほど小学校の名前を聞いてあなるほどって思いましたけどね
そう、あの、はい、僕らね実は長野県民、ね、はい、一緒なんでね、
はい
は
い、
そうなんですよ、うん、で、まあ、今回ね、はい、ラジオを話すで当たりまして、
はい、
本人へ直接インタビューをしてまいりました、はい、
素晴らしい、はい
はい、ぜひちょっとご紹介させていただいてよろしいですか、
はい、お願いします。
質問内容一つ目として、はい、当時のクラスのことを覚えていますか、うん、またどんな印象でしたか、
うんうん、
という言葉にですね答えとしては一人一人忘れられません、38年間の教員生活の中であの2年間は特別でした、ま
あ、ある意味ね、はい、
そうです、強烈だったんですよ、
うん、
はい、で、まあ、2つ目としてですね、なんでドッジボールをクラスでやろうと思ったんですか、うんうんうん、という質問に対しては理由が3つあります、うん、1つ目はエネルギーの向ける先を作りたかったんです。
あー、なるほど。
2つ目は生徒自身が自分自身を見つめる時間を作りたかったことです、
はい、
3つ目はドッジボールのルールが逃げることで勝者になれることだったからです。
お
お、うん、逃げボールとも呼んでいましたと。
うーん、
はい、あの運動神経関係なしでですね、あのドッジボールってできるんですよね。
そうですね、
うん、これがまた良かったという点だったということでした、
はい、
で3つ目の質問としてなんですけど、はい、僕とのやり取りを覚えていますか、覚えていればどんな心境だったか教えてくださいという質問に対して、はい、まあ、覚えていますよ、教師として悪い子はいないと思いどんな生徒にも接してきましたこんな先生のポリシーだったみたいなんですけどね、はいはいはい、みんな純真なんですよ、
うん、
先生俺の方へ振り向いてくれないと悪さもしてしまう、
うん
うん、叱るのはこっちへ振り向かせるため、ともちゃんなら耐えられると思ったから一人だけ呼び出して話をしました、
はい、
話す内容も気づくことができる人、うん、できない人がいるので生徒によって分けていました。ともちゃんなら気づいてくれる、ともちゃんが気づくことでチームが変われると思っていましたと、いう言葉をいただきました。
先生本当素晴らしいですね。やっぱこう先生っていうだけありますけど、悪い子はいないと思ってたってどれだけ悪い子だったんですか、小田さん。
いや、あの僕がですね、うん、まあ、ふてくされてね、あの、
ね、
うん、まあ、転校するってことでね、もうどうでもよくなってしまったって時に、まあ、言われた言葉だったんでね、深く、僕の心に、心の中に落ちた言葉でした。
その後どうなっていくんですか。
その後ね、
はい、
あの僕がそのチームの副リーダーになったんですけど、おー、
急な、はい、
で、チームはですね全部で3つあったんですけど、
はい、
そのチームの中で僕らのチームが最弱チームだったんですよ、うん、けど大会ではベスト8に入賞したと。
すごいですね。
でね、これで未だに切れない友情が 今でも続いている友情がねできたんですよ。だからありがたかったなって思ってます。
そうですね、小沢さんがリーダーとか副リーダーになることでみんながこう引っ張っていかれるってことを先生は多分感じられてたんでしょうね。
そうなんですよね、はい、お話を聞いたら、まあ、その当時クラスで一番の悪さだったやつがね、うん、一番の僕の親友になったっていうところでね今でも続いてるんですけど、その子を変えたかったっていうところもあったみたいですね。
小沢さんから見たその先生の印象とか、例えば先生から見た小沢さんの印象は分かれてたんですけど、小沢さんがから見た先生の印象とか、あとなんでそんなにエボつっちゃったって違うな、普通の標準語に直すとなんだ、そんなにもういいやってなっちゃったんですか。
エボね。
そう、すいません。
長野弁出ました。
すいません。はい。
はい。まあ僕はね、その5年生の時に先生が来た時に思った印象は、うん、なんだこのおばあちゃんみたいな。
失礼。
で先生もね、当時のことをお話ししてくれたんですが、うん、今までの先生、その当時のね、初日に言われた生徒からの言葉っていうのはですね、うん、まあ今までの先生は机を飛び越えてきたけど、うん、今度の先生は年寄りで事件があったらどうするんだろうっていうね、言葉だったみたいですね。で、まあ僕もね、そういう思いを持ってね、だっていうところが。
なるほど。まあね、そんな、もしかしたら寂しかったからってね、そんなエボつっちゃった。もうエボつっちゃって、どうします？エボつっちゃったんでしょうね。
はい。そうなんですね。
はい。
でまあ厳しくもありながら、はい、とても温かみのある先生でした。
はいはい。
僕の中での先生像は宇田先生から生まれている。
うん。
まあ目指し気づいてきた部分でもあります。
はい。
でこれから教育者としての立場に立つ時も、はい、宇田先生の存在でありたいなと思っています。
はい。
まあそんなね先生から学んだことがあります。それは。立場、状況、年齢に関係なく相手と誠心誠意で向き合う大切さ、
はい、
まあ、ぜひね、皆さんにもそんな気持ちを持って周りにいる大事な人と接してもらえたら嬉しいです、
はい、
ということで今回のやる気のもといかがだったでしょうか。
やる気になりましたね。
みんなやる気になれましたか。
なれましたよ。
これでみんなもやる気
まんまん、まんまん。
以上、やる気のもとのコーナーでした。それでは CM に参りましょう。
If you have iTunes and iPod, whenever, everywhere, somewhere, let's take it to the outside. Get wired.Radio
365まるまるゆえに思う。このコーナーでは毎回一つのテーマを決めてみんなで熱く語り合うコーナーです。それでは今回のテーマは暑さに負けない秘訣。ありがとうございます。
ちょっと待ってください。その前にコメント紹介したいと思います。お、
は
い、
どうぞ。
はい、先ほど話した、はい、じゃあコメントをちょっといただいてるので紹介したいと思います。
はい、お願いします。
はい、ラジオネーム石井定治さん、
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
スキップのできるピンクのネクタイがお気に入りの小沢さん、しっかりと子供と一緒に拝聴しました、はい、まずは子供はお二人の明るい声を聞いているとやる気が起こってくると言っています、はい、私の感想ですが非常に明るく確かにやる気満々になります。
おー、嬉しいです
ね。常に明るい BGM が流れていて、はい、構成もやる気満々になります、
うん、
おじいさんの話は私自身も共通するところがあり、日常で同じ人がいるのだなぁと思い共感するところがあります、
はい、
聞いていて引き込まれてしまいました。今回第1回ということですので、うん、ぜひ生涯のライフワークになるといいなと思いました。拙い意見でしたが、はい、大変子供と一緒に楽しく拝聴しました。ありがとうございますといただきました。
いや、嬉しいですね。
嬉しいですね。
僕も原点がねやはり小学校2年生の時にあるので、まあ子供さんがね喜んでくれるっていうのはこれ嬉しいですよ。
そうですね、うん、はい、ありがとうございます、はい、ではもう一通いきますね。
はい、どうぞ。
おぶせの分野さん、ありがとうございます、はい、小沢さん、ラジオをお聞きしました、はい、元気いっぱいのトークをありがとうございます。
いや、こちらこそ。
まず小沢さんの前向きな明るさと滑舌の良さ、聞き取りやすさに感心いたしました、
はい、
発声練習はなさっているのでしょうか。天性のお声の良さもあるのでしょう。ラジオにぴったりのお声とキャラクターですね。偉人たちのエピソードは参考になるのでもちろん嬉しいですが、おじいさんから学んだことなど小沢さんならではのエピソードを楽しみにしております。これからもいろんな具体的な話題を挙げながら魅力的な番組になっていくといいですね。また訪れますね、といただきました。
ありがとうございます。いや、パートナーがいいですからね。
そうですか。
まあ、僕の評価ね、あの褒めていただくのはありがたいんですけどね、
あの今日もワントーンぐらい声上がっちゃいますね。
まあね、僕ねちょっと気になってたところがあって、
はい、
このね小沢さんならではのエピソードを楽しみにしていますというところはね、これ嬉しいんですよ。あのネタがですね、はい、まあ、今回もそうだったんですけど、はい、まあ、割とマイナーすぎるかなとちょっと心配してたところがあったんですけど、こういうね評価をいただけるっていうところはすごく嬉しいところではありますね、
実際にね、自分の身に起こったことで皆さんにこう伝えていけるっていう、その小沢さんのねやっぱりね力がやっぱあるんだなと思います。
あ、それを引き出すね、はい、パートナーもよくいいからですね。
ですよね。
はい、
ありがとうございます。
はい、ということでね、ちょっとコーナーに戻したいと思いますけれども、
はい、そうですね、あの感想とかねまだまだ募集してますしね、あの私とかに物申したり小沢さんに物申す意見でもね構いませんので、どうぞどしどしコメントください。
あ、ぜひ、はい、いただければと思います。
はい、
いやーにしてもね、はい、毎日暑いですね。
うん、そうですか。
今年はね昨年以上にね暑くなるみたいなんですよ。
あ、そうなんですね。
はい、なんか対策してますか。
対策は今のところは、まあ、しっかりと水分を取ったりとかミネラルを取ったりっていう対策はしてます。
あ、
は
い、大事ですね、
はい。
まあ、今回はねそんな夏の暑さに負けないための熱いトークをね、していきましょう。
あ、熱すぎるトークをしていきましょう、
はい。ゆかさんにとって、まあ、暑さをね乗り越えるためのこれおすすめっていうことなんかありますか。
うん、ありますよ。
お、何ですか。はい、
コンビニ。
コンビニ、
うん、
あ、なんで
コンビニに避難する。
避難するんですか。
そう、
はい、
あの長野県民、長野はね涼しいんですよ、夏でも。それでも
まあ割とね、
関東で生活してるとですね、うん、このビル、はい、ビルとビルの間の、この、ね、はい、熱がすごいんですよ、うん、なので耐えられない。あの一人だけ汗だくになるので、なぜか。
汗っかきなんですか。
いや違いますね、あの多分長く生活すると分かると思います。あの関東に来て、あの長野県民が生活をすると汗だくになるっていう ね、
うーん、
なのでコンビニに避難しますね。
避難するんですね。
はい。はい、そうですね。小沢さんのおすすめは何かありますか。
ああ、ありがとうございます、うん、僕のおすすめの前にちょっと突然ですけど、
うん、
ゆかさんってペットを飼ってますか。
今はもう飼ってないです。以前は飼ってましたけどね。
ああ、以前は、
はい、
なんかワンちゃん、
ワンちゃんも猫ちゃんも飼ってました。
あ、飼ってたんですか。
はい、
まあ、今のね日本って実はね、
うんうんうん、
子供の数よりもペットの数の方が多いんですよ、
うんうん、
ラジオを聞いている方の、ね、中でも、まあ、きっとペットを飼われている方がいるんではないかな、多いではないかなと思いまして、
はい、
まあ、ちょっとお話しさせていただくと、僕実はね動物保護団体の支援活動もさせていただいてるんですよ。
あ、そうなんですね。
はい、
うーん、
で、まあ、そんなことからね、獣医さんやトリマーさん、ブリーダーさんからお話を聞いたところ、ペットが夏に亡くなってしまう比率がとても高いことを知りました。
なるほど。
まあ、ぜひ皆さんにもお伝えしておきたいなと思ったので、ここで取り上げさせていただいてもよろしいでしょうか。
はい、
はい、ではここでクイズタイム。
イエーイ。あ、もっとなテンション高くいかなきゃ。イエーイ、
はい、ありがとうございます。はい、そんな大事にね、ペットですけれども、毎年どのくらいの数が熱中症になっているか知っていますか。
いや、わからないですね。もう全然わからないです。
まあ、これはね僕の住む長野県松本市のデータなんですけど、熱中症で亡くなってしまう数は年間で40から60頭、予備群まで含めるとその10倍から20倍にもなるんですよ。
ああそうなんですか、そんなにたくさん。
はい、すごい数ですよね、あの僕ねこの数を聞いて、まあ、すごく目ん玉が飛び出るぐらいねびっくりしたんですけど、まあまあ、そんなね2つ目の質問としては、はい、ワンさんニャンさんの熱中症の予備群まで向かう温度の温度と時間っていうのがどのぐらいかって分かりますか？
すいません、あの本当に私無知なもので全く、まあ、でも人よりも低いのかなとは思います。
そうなんですよね、まあ、実は25度の場所に15分いるともう熱中症になってしまう、予備群になってしまうっていうことみたいです。
かわいそう、
はい、ね、はい、まあ、本当にね5月ぐらいになったらもうそのぐらいの気温になったりするんで、
うん、
うん、だからね、まあ、夏なんかは特に熱中症になってしまう、長野県の場合でそうなんで、東京なんかはね、うん、もっとすごいんじゃないかなって、このお台場なんかはねすごいんじゃないかなと思います、ね、
はい、
で、まあ、3つ目の質問ですけれども、
はい、
まあ、ワンさんニャンさんの、ね、熱中症を起こす割合はお家の中外でのお散歩時どちらが多いか分かりますか？
家じゃないですか？
あ、そうなんですよ、実はお家の中でね、
よっしゃ、
はい、
よっしゃってあれですよね、
はい、全体で 70% を占めるということです。
わかる気がします。
そうなのでね、うん、まあ、対策としてなんですけれども、うん、まあ一つ目、
うん、
まず目を離さないということ、
はい、
うん、で二つ目としては普段からのしつけ、むやみに吠えない、はい、まあ、ゲージに入れるなどっていうところのしつけですね、うん、まあ、獣医さんからお聞きしました、
はい、
もちろん水分を取ることや体温を下げることも大切なんですけど、
はい、
まあ、留守番をさせるのではなくてできる限り一緒に行動するように普段からしておくことが大事だということです。そうですね、
はい、
まあ、そんなことでね、今回は夏の暑さに負けない秘訣をお伝えさせていただきました、
はい、
リスナーさんもきっとおすすめの暑い夏を乗り越えるためにしていることってあるんじゃないかと思いますので、ぜひ教えていただきたいと思います。
はい、そうですね、はい、
以上まるまるゆえに思うのコーナーでした。それではエンディングに参りましょう。
お台場の海が見えるスタジオであなたの思いを言葉に変える、そんな場所がある。 Radio 365、
小沢智之のやる気満々ラジオ、エンディングのお時間です、
はい、
コーナーごとのまとめをしていきましょう。
はい、
今回やる気のもとでは恩師与田真紀子に対してのお話、〇〇ゆえに思うでは暑さに負けない秘訣についてお話しさせていただきました。
はい、今日も楽しかったですね。
いや楽しかったですね、あっという間の時間でしたね。
本当に、あの今日も小沢さんから何かお知らせはあるんでしょうか？
ありがとうございます、8月24日の土曜日なんですけども、
はい、
山梨市民会館にて前回大変好評いただきました僕のやっていること、やりたいこと、なりたい理想像を見つけるためのイベントを開きます、
はい、
お問い合わせや詳しい内容についてはツイッターでつぶやいていきますのでご覧ください。
はい、
ゆかさんからもお知らせをどうぞ。
ありがとうございます。私も他のアーカイブで真田ゆかのマイフォーカスレディオという番組と、あと気ままにジュークボックスリバティーンズ、毎週日曜日の生放送第2日曜日やってます。で8月はですねお盆でお休みなので、9月の第2日曜日に10時からお会いできますので、ぜひ聞いてみてください。
はい、ぜひ皆さん聞いてみてくださ い、
はい。それでは番組では皆様からの応援メッセージ、番組へのコメント、いいねなどどしどしお待ちしております。番組冒頭でも紹介した無料のスマホアプリレディオ365プレイヤーをダウンロードしていただければ、過去のアーカイブなども聞くことができますので、ぜひダウンロードしてみてくださいね。ツイッターアカウントへのフォローなどもお待ちしております。私真田の ID 名はアットマークの後ゆかアンダーバー真田で検索してみてください。小沢さんお願いします。
あ、僕の ID は 味噌アンダーバーソウルフードで検索してください。
はい、
それでは小沢智之のやる気満々ラジオ第2回目放送、長野県民夏の暑さを吹き飛ばす、これにて終了です。ここまでのお相手は夏祭りがめっちゃ楽しみな小沢智之と、
セミが大嫌いな真田由加がお送りしました。
それではまた次回お会いしましょう。さようなら。
この番組はレディオ365 NCC スタイルの提供によりお送りいたしました。
We're offering you a new era of radio style. It's just Radio 365. This program is brought to you by iVision Corporation, now off air.